皆さん、おはようございます。8月31日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。もう8月の終わりでして、明日からは9月に入っていきます。もうだんだん秋に向かっていく、はずでありますけども、まだまだ、猛暑が続いております。もう一頑張りですね。この暑い夏をですね、乗り越えていかなきゃいけないと思います。どうか皆さんもお体に気をつけて、いただきたいと思います。さて、早速御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、コロサイの信徒への手紙の3章の18節以下であります。このコロサイと言いますのはですね、現在のトルコですね、小アジアと言われた頃ですけども、そのトルコにあった教会であります。その、先日、首都圏公録からそのエフェソでの、教会での出来事のことをお話をいたしましたけども、そのエフェソ、エーゲ海に面したエフェソからですね、約まあ200キロメーターぐらいの、ところに、あった、教会であります。ですから、東京からまあ、そうですね、静岡から浜松あたりになるんでしょうかぐらいの距離ですね。そこにあった教会なんです。で、このエフェソに滞在中のこのパウロの働きでもってですね、エバフロスというですね、人が信仰に導かれたわけです。彼の故郷がですね、このコロサイであったわけです。ですから彼はですね、故郷の、コロサイに帰りまして、で開拓伝道を行っていったわけです。でそこにですね、教会が建てられていったわけです。しかしですね、コロサイの教会はですね、時間とともにですね、やはりですね、最初の福音からこの離れていったようなんですね。この、エフェソの教会でもそうだったんですけども、このグノーシスと呼ばれるこの、まあ、神秘主義の、まあ、信仰の、ですね、悪い、癖ですね、そういったものにですね陥っていったようなんですね。でエフェソ教会と同様のことが起こっていったわけです。で教会はですね、このカリスマ的な指導者の、元でですね、本当に何かわからないような霊を拝んだり、幻を見たりですね、あるいは異言ですねといったようなものを語ったりする、わけのわからないことを語ったりしたわけです。で癒しを求め始めていたんですね。そのような教会に対しまして、このパウロはですね、地に足をつけて立ちなさいと手紙を書いたわけです。それがコロサイの信徒への手紙であります。今日の箇所はですね、その何を書いてあるかと言いましたら、その家庭についての教えと呼ばれている箇所なんですね。ここではですね、妻と夫、子と父、奴隷と主人との関係が記されてます。少し、読んでみたいと思いますが、妻たちよ、死を信ずる者にふさわしく夫に仕えなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはならない。子供たち、どんなことについても両親に従いなさい。それは主に喜ばれることです。父親たち、 子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないからです。奴隷たち、どんなことについても肉による指示に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えず、死を恐れつつ真心を込めて従いなさい。このようなことがですね、書かれているわけです。妻は夫に仕えなさいと、子は親に従いなさい、奴隷は主人に従いなさいと説かれています。ある人はこの箇所を指して言うわけです。パウロはキリストにあっては男も女もないと、奴隷も自由人もないと教えたじゃないかと。ここでは逆のことを教えてるんじゃないかと。パウロさえ世の慣習や制度から自由でなかったのかというような考えが生まれてます、ね、あるいはですね、ここでは弱い者のその従属が説かれていると。古代中世は暗黒の時代だったと。近代はこの事情から解放されている。自由や平等、博愛の理想を求めたところから始まったんだと。ねえ、そう考えがあったん。本当にこのコロサイの三章で説かれている家庭君はですね、古い教えで、この拡張的な、拡張ってですね、というのは倫理で、男女の平等とか親子の人格的な尊重の説を、尊重が説かれる現代ではですね、本当に聞く価値がないんじゃないかと、そのような疑問も出てくるわけです。ここではですね、本当に何を語ろうとしているのかと思うんですね。そのことをちょっと考えたいと思うんですね。妻たちをに対して夫に仕えようと命じられてますね。まずそれは単にこの夫に従えと言われているんじゃなくって、死を信ずる者にふさわしく夫に仕えよと言われているわけです。死を信ずる者にふさわしくと言ってるですね。でですね、聖書の言語を見るとギリシャ語ではエンキュリオってありますね。エンというのは何々によってというね、キュリオというのはキリストです。キリストにおいてという意味ですね。キリストに従うように夫に従え、信仰の行いとして夫に仕えよと言われているわけです。同じ言葉がですね、夫にも向けられます。夫たちよ、妻を愛しなさい。でこの古代ではですね、妻は夫に従えというそういう教えはそのギリシャでもあったようですね。また妻を、治めようと、その夫への勧告をあったわけです。しかしですね、夫に対して妻を愛せよという教えはなかったんですね。当時夫の、妻はですね、夫の隷属物であったわけです。愛する存在ではなかったんです。したがってこの妻を愛せよと、辛く当たってはならないと夫に呼びかけることはですね、本当に革命的な教えであったわけですよ。次にですね、子供に対しまして親に従いなさいと説かれています。古代ではですね、子供が父に従うことは当然でした。しかしここでは同時にですね、夫に対し父に対して子に辛く当たるなと説かれているんです。当時の子供たちはですね、何の権利も持たなかったわけですよ。もちろんその子供憲章みたいなね、ようなものもなかったわけですよ。 で、その 子供のですね、人格を敬えと言われているんです。しかもですね、主に喜ばれることとして言われています。子が親に従う、親が子を人格として敬うことが、この信仰の出来事としてですね、説かれているんですね。これは今までもなかったことですよね。そして最後にですね、今度奴隷について言ってます。奴隷は主人に従えと言われてます。当時はですね、奴隷制社会でした。ここでいうその奴隷、この時代の奴隷というのはですね、いわゆるあの黒人の奴隷、あの時代が下ってですね、本当にアメリカのあのようなこの奴隷のような社会じゃなかったんですね。いわゆる、まあ優秀な人もいまして、その家庭教師として、をしている奴隷の人もいたわけです。いろんな能力に応じて、そのまあですね、あの奴隷という仕事をしてたわけです。パールはこの奴隷制をですね、不当なもんじゃなくて、当然のものとしてこう受け入れることを求めているんでしょうか。そうではないことがですね、4章の1節を読めばわかると思います。主人たち、奴隷を正しく公平に扱いなさい。知っての通り、あなた方にも主人が天におられるのです、と言ってるんですね。その主人に対して奴隷を正しく公平に扱うように、これを求めた文章はですね、聖書以外にもないものと思います。この奴隷をは殺そうが病気で死なせようが主人の意味のままだったんですよ。しかしパウロは主人に言うわけです。あなた方はそれであってはならないと。あなたの奴隷もまた主に愛されているんだからと求められています。奴隷も主人も共にキリストのものだから、奴隷を痛めつけてはならない。そうなんですね、と命じられているんですよ。当時の世界でですね、奴隷の主人に対してこのような戒めを送ったのは本当に極めて異例なことじゃないかと思うんですね。まあ言うならば、先ほどご紹介しましたけども、家庭教師だったりある程度の、能力を生かしている奴隷もいたわけなんですよ。パールはなぜですね、このじゃあ子供や妻にですね、あるいは奴隷に対して従いなさいと言うんでしょうか。それはですね、従う以外に彼らの生きる道がなかったわけなんです。子供はですね、養ってくれる親なしにはとてもじゃないけど生きることはできなかった時代ですよ。あるいは妻の経済的な自立のない当時はですね、夫に従うしかなかったわけです。で、妻の生計の方法はなかったわけですよ。奴隷もまたですね、この主人に養われる以外に生き方はできなかったわけです。他にこの選択肢がない状況であれば、それが神様が与えてくださった道としてですね、こう積極的に選択しなさいと、積極的に生きていきなさいと、ここで、言われているんだと思うんです。確かにね、このそんなに仕事もある時代じゃないしですね、一つの社会的な中に、置かれてしまった。本当にこれはですね、例えば、旧約聖書の世界を見ますとね、はっきりとこのことはですね、お分かりになるんじゃないかと思うんです。皆さん、あの新命記ですね、の24章をちょっと開けてみていただければと思います。旧約聖書の、319ページです。 申命記の24章の、17節から、ですね、次のように、書かれているんですね。少し長く読みますね。申命記の24章17節から、319ページです。キリウシャや孤児の権力を歪めてはならない。カフの着物を質に取ってはならない。あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神主が救い出してくださったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。と。畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福される。オリーブの実を打ち落とすときは、後で枝をくまなく探してはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは、後で摘み尽くしてはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。このようにですね、申命記ではですね、記されてるんですね。この言葉の背景にはですね、この寄留者というのは、外国からのですね、の旅人、一時のた、であったり滞在者でもあったわけです。孤児は言うまでもありません。親を亡くしてしまった子です。あるいは家父というのは、夫を亡くしまして、そして、妻の生活がいかに悲惨であったかがですね、わかるわけです。従う以外に生きる手段がないのであれば従いなさい。それも運命として諦めて従うんじゃなくって、神様から与えられた道として積極的に従うことを選び取って生きなさいと言われてるんですね。そのためにはみんなが協力しなきゃいけないってことを言ってるわけですよ。ねえ、ご主人が亡くなってしまった。生きる術がなくなってしまった。そういう人たちの生活の手段として、取り入れるときはですね、少し残しておきなさいと。そういう人たちのために。と言ってるんですよ。ねえ。落ち穂拾いというね、皆さん、言葉がありますね。ミレーでしたっけね、絵もあります、ね、そういう落ち穂拾いというね、ことも行ってたわけです。こういうような生き方についてですね、非常にですね、この従うという生き方についてですね、ペトロの手紙がですね、非常に参考になると思うんです。ちょっと今日はですね、他の聖書を開けなきゃなんなくて申し訳ないんですが、新約聖書ですねの431ページを開けてみてください。新約聖書の431ページ、ペトロの手紙の2章の18節以下を、ちょっとですね、開けていただきたいと思います。新約聖書の431ページです。18節からちょっと読みますね。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさいと。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、 それは御心にかなうことなのですと、このようにですね記されてます。ここではですね、寛大な主人だけじゃなくて、無慈悲な主人であっても従えとも求められているんですね。神がそのようにこの世を作られたんだから仕方がないという諦めじゃなくて、もっとこう積極的な意味があるんじゃないでしょうか。さらに先を読んでみましょう。20節からですね、読んでみましょう。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れにもなるでしょうか。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからですと。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。このように記されているんですね。罪を犯して叩かれた、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょうか。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことですと。ねえ、キリストもあなた方のために苦しみなんだ、その足跡に続くようにと模範を残されたからと言ってます。キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりましたと。そして十字架にかかられたんだと、罪を担ってくださったんだと言ってます。キリストが罵られても罵り返さない、苦しめられても報復されなかったように、あなた方も与えられた人生の中で最善を尽くしなさいと。奴隷であることを逃れて新しい身分に憧れるようなよりも、神様があなたに奴隷の身をお与えになってくださったんであれば、奴隷として最善を尽くしていくこと、信仰に基づいて生き方ができるかを問われているわけです。ペテロは妻にも同じことを言いました。三章の一節から二節ですね、その下のところにあります。妻たちよ、自分の夫に従いなさいと。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですと。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからですと記されていますね。自分の夫が未信者であることを嘆くよりも、あなたの信仰に基づいたその、従属ですねを通して、結局神様に従っていく、そういう姿勢を見ると、夫にですね、信仰とは何であるかが示しなさいと、そういうことを通して神様がなぜあなたに未信者の夫を与えたのか、それはあなたを通して夫が信仰に入るためなんです。そのために最善を尽くせよと言われてるんですよ。まあ本当に私も身近に、 ですね、こういう方も、本当にお会いすることができて、できてるわけです。本当に感謝しかありません。奥さんが一生懸命ですね、教会に通う、まあなぜ、通ってるのかよくわからない。でもその奥様を教会にいつも通うのにお手伝いをして送ってくる。で、教会の門前からまたすぐ帰っていってしまう。そういう生活をされている方って結構いらっしゃいますよね。しかしですね、ある日突然洗礼って何だろうという変わることもあるんですよ。私も何組かの方お会いしました。本当にですね、奥さんの姿を見てて、先生、洗礼って何でしょうかねというような質問を受けて、説明させていただいたりして、そこからご自身も信仰生活に入ってくるような、そういう事例をですね、随分見てまいりました。そうなんですよ。神様がなぜあなたに未信者の夫を与えたのか、それはあなたを通して夫が信仰に入るためなの。そのために最善を尽くしなさいって言ってるんですね。でも本当に嬉しいものですよ。そこからね、導かれてくる。本当にね、嬉しいです。これは諦めの教えじゃないんですよ。奴隷の身分から解放される機会があれば、その機会を生かしなさい。しかし奴隷であることを不当としてですね、その主人の元から逃げてしまったり、一生を逃げ隠れしてしまうような、そのですね、ことが神様の御心ではないことをですね、知りなさいよと言われてるんです。夫人に対してはどのような夫であれ、しかし夫が死ねば、再婚してもいいよと言われてます。無慈悲な主人、不信仰の夫、かたくななお父さん、このような現実からですね、目を背けちゃいけないよと。現実に立ち向かいなさいと。現実を神様が与えてくださった導きとしてですね、積極的に従っていきなさいと。これがキリストがなされたことであって、あなた方が従う道なんだと、今日の聖書はですね、そのようにしてですね、教えてくれてるんです。ここまで見ますとね、この従いなさいというこの意味が分かってくるんじゃないんでしょうか。現在の境遇は神様が与えてくださったものなんです。それに不満に思って一時逃れのことをしても、そこからは何も生まれないんですよ。むしろ与えてくれた身近な人、夫であったりお父さんであったり、あるいは与えてくださった主人を敬う、従うことを通して道が開かれてくるということを言ってるんですよ。ここに支配することと、それから従属することに変わる新しい考え方ですね。自らがしもべとなるという聖書の徳ですね、従いなさいという意味が示されているんじゃないんでしょうか。それは自らが使えていくという積極的な意味での従うということなんですよ。パウロはこのコロサイの人々に言います。現在の苦しみを忘れるために霊の力を借りることや神秘を求めても仕方がないんだよと。現在の与えられた境遇の中で何が神様の御心であるかを求めていくのが、足が地についたキリスト者の生き方ではないかと言っているんですよ。それでもなおどうにもならない現実があります。そのような時、ライホルド・ニーバーという神学者の祈りが本当に参考になると思います。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの 冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する 知恵を与えたまえ。こういう祈りをしています。自分たちのこの信仰生活、自分たちの生き様もそうですよね。そういう知恵を、識別する知恵を与えてほしいと。教会形成も同じだと思います、ね、人が足りないとか、ね、財政的にきついとか、あるいはもしももっともっと、ね、設備ができたらいいのにと、そういうのをして嘆くよりも、今与えられている状況の中で何ができるのかをですね、求めていくことではないでしょうか。この不足や困難が与えられて今そういう状態だったらばね、それを通して神様が私たちをどこへどういうふうにしなさいと導こうとされているのかをですね、祈り求めましょうよ。身船ならばどうしたらいいでしょうか。道を与えてくださいと祈ることでしょう。そこに道が開かれてくるんですよ。ね、聖書は私たちにですね、そのようにして教えてるんです、皆さんに良き道が開かれますように、お祈りしております。前を向いてこの週もですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちはともしますと迷いの多い、人生の旅路であります。しかし必ずあなたは良き道を備えていてくださいます。与えられた境遇様々でありますけども、その中にあって主にあって歩んでいくことができますように、主が共に私たちに必要なものを備えていてくださるんだと、そのことを信じて歩んでいくことができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。